上がり症対策に役立つ30の基本知識。その1、上がり症とは何か。上がり症とは何でしょうか。上がり症の克服も大切ですが、まず上がり症の意味について確認しましょう。人前に立ったとき緊張する性格のことを上がり症と考えている人もいるようですが、そうではありません。人前で話すなら誰もが緊張するのが普通です。緊張そのものは人の正常な反応。程度に差はあるものの、緊張によって汗をかいたり体が震えたりするのも普通です。では上がり症とはどういう状態のことなのか。上がり症とは人前で極度に緊張しやすい性格であることを言います。普通に緊張する程度なら上がり症とは呼びません。あくまで極度に緊張しやすい性格を限定した呼び方と考えるのが適切です。注意したいのは医学用語ではないという点です。重度の上がり症は社会不安障害と呼ばれることもありますが、上がり症という言葉は医学用語ではなく俗称です。そのため上がり症という言葉が載っている辞書もあれば載っていない辞書もあり、様々です。上がり症の現れ方も人によって差があります。大量の汗は出るが腹痛はない人もいれば、腹痛はあるが汗は出ない人もいます。上がり症は性格上の問題と考えがちですが、それは誤解です。あくまで人前で極度に緊張しやすい性格のことであり、工夫や努力によって改善が可能です。軽微な上がり症なら個人の努力でも工夫によって改善が期待できます。完全に上がり症を治すのは難しくても、程度を抑えることなら今からでも取り組めます。上がり症を克服するには予防や改善に向けた積極的な取り組みが大切です。上がり症の意味を把握する。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その2、上がり症になるメカニズム。上がり症はどのようなメカニズムでなるのでしょうか。上がり症のメカニズムを知る前に、まず緊張のメカニズムから整理しましょう。緊張のメカニズム。もともと緊張には体の防御反応という意味があります。差し迫った状況になった時、臨戦態勢に体を整えなければいけません。人は何らかのストレスを受けると、アドレナリン、ノルアドレナリンという2種類の物質が分泌されます。アドレナリンもノルアドレナリンも恐怖や興奮をもたらす物質の一つ。アドレナリン、ノルアドレナリンが分泌されると、交感神経が優位になり、体が活発に働くようになります。交感神経とは体を活発にさせる作用をする自律神経です。交感神経が刺激されて優位になると、血圧、心拍数、発汗などが流され、臨戦態勢に整います。これが臨戦態勢として心や体が引き締まる状態、つまり緊張です。上がり症のメカニズム。上がり症の基本的なメカニズムは緊張と同じです。ストレスを受けると、アドレナリン、ノルアドレナリンが分泌され、交感神経が優位になる。体が活発に働くようになり、血圧、心拍数、発汗などが流される流れです。ただし、上がり症の人には次の特徴がよく見られます。上がり症によく見られる特徴。上がり症の特徴1、まだ成功体験を積んでいない。まだ成功体験を積んでいないと、人前でどうすればいいか分からず、緊張しやすくなります。慣れが不十分なまま、いきなり大舞台を経験すると、極端に緊張しやすくなります。上がり症の特徴に、過去に大きな失敗体験がある。失敗体験による悪影響もあります。過去に大きく失敗した体験があると、その記憶が悪影響を及ぼし、人目に対して体が拒否反応を起こすようになります。上がり症の特徴3、遺伝的、体質的な特徴がある。人の DNA の中には、緊張しやすい遺伝子も見つかっています。また、体質的にアドレナリン、ノルアドレナリンが分泌されやすかったり、交感神経が優位になりやすかったりする人もいます。遺伝的、体質的な特徴があると、緊張の影響を受けやすくなります。こうした事情があると、ちょっとした人目でも敏感かつ、過剰に体が反応します。普通の汗が出すぎる、声や手足が震える、顔が赤くなるなどです。結果として上がり症という状態になるのです。ただし上がり症は克服できない症状ではありません。上がり症の人でも正しい訓練や治療に取り組んだ結果、人前でも全く緊張しなくなった事例は数多く存在します。自分にはできないと諦めるのではなく、少しでも克服に向けて取り組みましょう。上がり症のメカニズムを理解する。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その3、上がり症をチェックしよう。上がり症によく見られる15の特徴。この状態になれば上がり症という厳密な定義はありません。そもそも上がり症という言葉は医学用語ではなく、人前で極度に緊張しやすい性質の属性です。上がり症は交感神経が極度に刺激された反応ですが、反応の現れ方には個人差があり、一概には言えません。上がり症であるかを見分けるには幅広く特徴を確認する必要があります。一般的に上がり症には次の15の特徴がよく見られます。一つや二つは誰でも当てはまりますが、複数が当てはまるなら要注意です。上がり症によく見られる15の特徴。心臓の鼓動が激しくなる。汗をかく。体が震える、またはこわばる。声が震える、または出なくなる。体にしびれを感じる。息苦しくなる。胸が締め付けられた感覚になる。口の中が乾く。尿意を感じやすくなる。頭痛、腹痛、下痢が起こる。顔が赤くなる、また青くなる。体が熱くなる、または冷たくなる。めまいを感じる。頭が真っ白になる。失神する。これらの特徴を参考にしながら、自分の上がり症をチェックしてみてください。5個以上が当てはまるなら上がり症の傾向があると判断できます。10個以上が当てはまるなら上がり症と考えていいでしょう。このチェックを使えばある程度自分の状況を把握できるでしょう。簡易的なチェックですが、自分が上がり症かどうかを確かめる目安の一つにしてください。上がり症の特徴から自分が上がり症であるか確認する。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その4、上がり症を引き起こす5大原因。なぜ人前に立ったとき緊張するのでしょうか。なぜ上がり症になるのでしょうか。上がり症の原因を大きく分けると、次の5つが代表的です。人識過剰、エゴイズム、完璧主義、身体症、過剰な責任感です。人識過剰。自分に対する意識は社会生活で必要です。客観的な視点は人付き合いにも役立ちます。常識やマナーを守るにも人識は欠かせません。ただし、人識も過剰になると意味合いが変わります。周りが見えなくなり、意識が自分だけに向かうのはよくありません。他人が自分をどう見ているかを気にしすぎる状態になると、余計な緊張を生み出します。自分の印象を気にする状態が常に続くと落ち着けず、リラックスできません。人識過剰になると疲れやすくなったり、情緒不安定になったりなど、ストレスを生む原因になります。エゴイズム。自分を立派に見せたい気持ちは誰にでもあるでしょう。適度の範囲ならいいですが、過剰に発展するとエゴイズムに変わります。自分を立派に見せることだけに注意が向くと、過剰な緊張を招きます。エゴイズムの目指す言動は、聞き手の配慮を忘れるだけでなく、周りに不快感を与える場合もあります。スピーチでも、プレゼンでも、本当の主役は話し手ではなく、聞き手です。大切なのは、理科主義です。あくまで、聞き手を第一に考えて発表することが重要です。完璧主義。完璧にやり遂げようとするのは、緊張をもたらす原因です。完璧な仕事を目指す姿勢は素晴らしいですが、かたくなに執着するのは、余計な緊張を生む原因になります。完璧主義は、ミスに弱い欠点があります。一つでも、ミスをすると、理想が崩れて動揺を招き、収集が難しくなります。心配症。絶対ミスをしてはいけない。本当にうまくいくだろうか。ミスや失敗を恐れるのは、普通の感覚です。心配も適度の範囲ならミスや失敗の防止に役立ちます。しかし心配症というほど病的な状態になると意味が変わります。小さなことまで際限なく心配しすぎるのは余計な緊張や振動を増やすだけ。心配症は過度の緊張を招く原因になります。過剰な責任感。普段から過剰な責任感を持っている人は人前でも発表でも強く責任を感じる傾向があります。例えば必ず成功させなければいけない、自分の将来がかかっているなどの考え方です。 もちろん責任感があるのは素晴らしいこと。仕事の責任を重んじて最後までやり抜く姿勢は社会人として立派であるのは間違いありません。しかし、過剰な責任感となるとプレッシャーが過剰になり緊張を高めます。小さなミスや失敗でも必要以上の責任を感じてしまい、過剰なストレスを生みます。自分を追い込んでしまい、上がり症に発展しやすくなります。上がり症を引き起こす5大原因を理解する。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その後、上がり症になりやすい7つの性格。上がり症は性格が影響している部分があります。次の7つの性格は普通の人より上がり症になりやすい傾向があります。上がり症を確認するときの目安としてください。上がり症になりやすい性格。完璧主義。何事も完璧にこなそうとする完璧主義は上がり症の大敵です。一つの間違いもなくパーフェクトに進めようとする心がけは立派ですが、そのプレッシャーがかえって緊張を高めます。完璧主義の人は完璧にしないことが完璧という考え方を身につけると気持ちが楽になるでしょう。神経質。細かいところまで配慮して念入りなのは素晴らしい性格の一つです。普通の人が気にしないことまでいちいち気に病む性格がある分、ストレスも増え緊張を高めます。心配症。細かいことまで注意を向けて心配する性格は上がり症にもなりやすい傾向があります。たとえスピーチやプレゼンが問題なく進んでいたとしても、心配症の人は本当に大丈夫だろうかと余計な心配をします。問題がなくても問題があるように妄想するため、自分で余計な緊張を増やします。消極的。自分から進んで物事をしようとせず、何事も引っ込みがちな性格は緊張を高めやすくなります。消極的な心ではメンタルが弱い状態のため、小さな緊張でも強く感じやすくなります。恥ずかしがり屋。もともと小さなことでも恥ずかしく思う性格の人は緊張にも敏感であるため、上がり症に発展しやすくなります。自分は恥ずかしがり屋と思い込みがあると、ますます恥ずかしがる性格が悪化します。実際のところ、恥ずかしがる原因の多くは自意識過剰が関係している場合が目立ちます。自意識過剰を改善することで恥ずかしがる性格も同時に改善される可能性があります。内気。もともと気が弱く引っ込みがちな性格の人は上がり症になりやすい傾向があります。思ったことを言うのが苦手なら、人前ではさらに大きなプレッシャーを感じます。気持ちを態度に表現するのが苦手だと、スピーチやプレゼンでも苦労します。ネガティブ思考。物事を悪い方に考える性格は余計な緊張をもたらす原因になります。例えば、聞き手の人が笑ったとき、ネガティブ思考の人はバカにされたと考えます。せっかく好意的な笑いでも悪い方に考えると余計なストレスを生んでしまうのです。上がり症になりやすい性格を理解する。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その6、上がり症になりにくい3つの性格。上がり症になりやすい性格もあれば、なりにくい性格もあります。もちろん性格は簡単に変えられませんが、上がり症の克服の参考にはなるでしょう。意識すれば改善の糸口になるかもしれません。次のような性格の人は上がり症になりにくい傾向があります。外交的。人見知りをせず、普段から人と接するのが好きな人は、人前でも緊張しにくい傾向があります。外交性に富んだ性格は、人付き合いの経験も多くなるため、コミュニケーション能力も高くなります。社交性に富み、対人関係をスムーズにこなすことができれば、人前での発表も楽になります。もともと緊張しやすい性格であっても、社交と対人関係に優れていれば、上手なアドリブで切り抜けられるのです。大胆、大雑把。細かいことは気にしない。ワイルドで度胸もあり、物事を恐れずに行動する。時には規則やルールを無視することもある。一見すると少し乱暴に見えますが、大胆で大雑把な性格は、人前の緊張に強い傾向があります。ポジティブ思考。前向きな性格があると、人前での発表でもプラスに働きます。何事も良い方に受け止める性格は、上がり症になりにくい傾向があります。物事を肯定的に受け止めるため、ストレスに強くなり、緊張を跳ねのけやすくなります。心が強くなり、ストレスをストレスに感じにくくなります。上記の3つの性格は上がりにくい性格です。もし自分に当てはまる部分があれば、上がり症なのは勘違いなのかもしれません。上がり症になりにくい3つの性格を確認する。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その7、上がり症は遺伝なのか。上がり症は遺伝なのでしょうか。親の性格が子供に移る。身長の高い親からは身長の高い子供が生まれやすい。運動神経の良い親からは運動神経の良い子供が生まれやすい。癌の家系では子供も癌になる可能性が高い。世間では親から声の遺伝の話がよく聞かれます。上がり症についても親から声遺伝子そうに思われますが、実際はどうでしょうか。現在のところ緊張に関する遺伝子は見つかっていますが、上がり症に関する遺伝子は見つかっていません。緊張に関する遺伝子こそ上がり症の原因と主張する専門家もいれば、上がり症と遺伝は無関係と主張する専門家もいます。そのため上がり症と遺伝の関係についてはまだ明確な結論が出ていないのが現状です。ただし現在のところ医学界では上がり症は遺伝ではなく本人の性質や性格によるものという考え方が有力です。上がり症を発症する多くが後天的要素と言われています。例えば幼い頃から親の考え方や行動習慣を見ているうちに子供にも自然と反映された可能性があります。些細なことで不安になる親ならその様子を見ている子供にも自然と影響します。また付き合う人間関係からも影響を受けます。付き合う人間関係に主観的な考えの人が多いと自分にも影響を受けやすくなります。中でも特に大きな影響を与えるのが考え方と過去の失敗体験です。主観的な考え方が身についていると精神状態が不安定になるため、上がり症を引き起こすきっかけになる可能性があります。また過去の失敗体験も影響します。人前の発表に関して強烈な失敗体験があると心の傷となってトラウマになります。似たような状況になった時、また同じ失敗をするのではないかという強迫観念が生まれます。自然と自分を追い込んでしまい、上がり症に発展しやすくなるのです。上がり症は後天的要素が強い症状です。上がり症と遺伝は無関係と考え、自分の努力によって克服することが大切です。上がり症と遺伝は無関係と考える。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その8、上がり症は病気なのか。上がり症は病気なのでしょうか。上がり症とは人前で極度に緊張しやすい性格であることを言います。まず上がり症という言葉はあくまで俗称であり、医学用語ではありません。医学用語でないなら病気でもないと考えがちですが、そうとも言い切れません。上がり症の中でも重度のタイプは社交不安障害である可能性があります。社交不安障害とは、人と接する場面で極度に強い不安や緊張を感じ、社会生活に支障をきたす障害のことを言います。例えば電話をかけたり、人前で話したり、目上や初対面の人と話したりする場面の普通に対応できない状態です。上がり症の中でも重度のタイプなら病気である可能性があるため、個人で治療するのは注意が必要です。まだ大丈夫、なんとかなるだろうなど油断して放置するのはよくありません。重度の上がり症を放置しておくと、さらに別の病気を発症することもあります。例えば、ノイローゼ、うつ病、パニック障害です。重度の上がり症によって本格的な病に発展すればするほど、完治までに時間がかかります。性格の問題として片付けるのはよくありません。重度の上がり症なら、きちんと病院で見てもらい、治療してもらうことが大切です。上がり症に関する相談先は、精神科、心療内科が一般的です。迷ったときは、総合病院の受付で相談すると正しく案内してくれるでしょう。できるだけ初期段階のうちに受診する方が、治療の改善も早くなります。重度の上がり症は、社交不安障害の可能性を疑う。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その9、上がり症を治す薬はあるのか。世の中には様々な薬があります。目薬、風邪薬、胃腸薬、鼻炎薬、便秘薬、睡眠薬。 酔い止めに効く薬もあれば、水虫に効く薬もあります。胃がんの原因に深く関わっているとされる病理菌も、薬を服用するだけで除菌することが可能になりました。以前は治らない病気であった肺結核も、現在では薬の服用によって完治が可能となりました。医学の進歩によって多くの病気を治すことができています。現在では治療が困難とされているがんも、いつの日か薬の服用だけで治療できる日がやってくるかもしれません。さて、ここで素朴な疑問です。アガリ症を治す薬はあるのでしょうか。さまざまな薬があるなら、アガリ症を治す薬があっても良さそうですが、実際はどうなのでしょうか。結論から言うと、現在のところアガリ症を治す薬はありません。緊張は慣れによる影響を強く受けます。中には失敗体験やトラウマによる影響によるアガリ症もあり、薬だけで完治させるのは不可能な状況です。アガリ症の克服にはまたずっと成功体験が基本です。実際に人前で話す機会を経験して人前で話すことになります。もちろんいきなり大勢の聴衆の前で発表するのではなく、最初は少人数の聴衆から慣れていきます。少人数の人前から始め、場数を増やしながら成功体験を積み上げていくことで、アガリ症の克服が期待できます。トラウマがあったとしても、成功体験を積み上げていくことで小さくしていくことが可能です。ただし、アガリ症を完治する薬はありませんが、緊張による諸症状を緩和させる薬があります。いわゆる精神安定剤です。アガリ症の原因の一つは、アドレナリン、ノルアドレナリンの過剰な分泌です。アドレナリン、ノルアドレナリンの分泌が過剰になると、交感神経が強く刺激されます。その結果、発汗、震え、赤面などの反応が体に現れるようになります。薬の力でアドレナリン、ノルアドレナリンの分泌を抑えれば、発汗、震え、赤面などの諸症状の緩和が可能です。精神安定剤の入手は、医師による処方が一般的です。病院の精神科、神経科などに行き、症状を説明して、薬を処方してもらうといいでしょう。薬物療法と並行しながら、場数を踏んでいけば、アガリ症の克服の近道になるでしょう。アガリ症の諸症状を抑えたければ、薬の利用を検討する。アガリ症対策に役立つ30の基本知識。その10、アガリ症の代表的な3種類の治療法。アガリ症の一般的な治療法をご紹介します。重度のアガリ症は、社交不安障害と呼ばれる病気に該当する可能性があります。病気には正しい治療が必要です。もちろん、人によって適切な治療法が異なりますが、アガリ症の治療法は以下の3種類が一般的です。薬物療法。薬物療法は他の療法に比べて比較的値段が安く済ませられる方法です。例えば、不安や心拍数を抑える薬を服用して、緊張による諸症状を和らげます。ただし、薬だけで症状を完治させるのは難しいため、本人の努力をサポートする位置づけで使われるのが一般的です。薬物療法だけでアガリ症の克服や完治は難しいため、他の療法と併用されるのが一般的です。行動療法。人によって緊張を感じる場面が異なります。その人が緊張を感じやすい場面を仮に程度から経験して慣れていくことで、苦手意識の克服を目指します。成功体験を積み重ねることで、トラウマや恐怖心を小さくさせることが可能です。具体的なプログラムの内容や期間は症状によって異なります。認知療法。アガリ症は誤った思い込みやネガティブ思考によって引き起こされている場合があります。その誤った考え方を本人に気づかせ、正しい認識を促すことで、アガリ症の改善と克服を目指していきます。前向きな考え方を習得するだけでも、精神状態の安定を促すことが可能です。ただし、認知療法だけでアガリ症の克服は難しいため、他の療法と併用されるのが一般的です。アガリ症の代表的な3種類の治療法を確認する。アガリ症対策に役立つ30の基本知識。その11、アガリ症の原因は2つある。人前で話す技術の不足、上手に話す技術の不足。アガリ症の原因は何でしょうか。アガリ症という言葉から、緊張の原因は人目に慣れていないことと思われがちです。もちろん、人目に慣れていない影響もありますが、それが全ての原因と思い込むのはよくありません。実際は別の要因が関係している可能性もあります。それが上手に話す技術の不足です。人目に慣れていても上手に話すことができなければ緊張を促す結果になります。したがって、アガリ症の原因を大きく分けると次の2つに分類できます。1、人前で話す技術の不足。2、上手に話す技術の不足。人前で話すとき緊張して平常心を失う原因は一方もしくは両方が不足している可能性があります。それぞれ別の技術であるため分けて考えることが大切です。人前で話す技術の不足。普段私たちが人と話をするときは1対1が基本です。多くても1対2、1対3という程度でしょう。しかし、スピーチやプレゼンなどでは大きく状況が異なります。一度に大勢の人前でしかも一方的に話し続ける状況は普段の生活ではなかなかありません。そのため人前で話す技術が不足していると慣れていない状況に強いストレスを感じ緊張を高めてしまうのです。上手に話す技術の不足。自分の言いたいことを分かりやすく説明するのも技術が必要です。難しい言葉を分かりやすく言い換える。時々ユーモアを含めて笑いを誘う。相手の反応を見ながら臨機応変に対応する。会話に慣れている人ならスムーズですが、普段人と接することが少ない人の場合、とっさにうまく話せない場合があります。たとえ人目に慣れていたとしても上手に話す技術の不足が不足しているとやはり緊張を促す結果になります。アガリ症で悩んだ時、どちらに該当しているか振り返ってみてください。一方ではなく両方が該当している場合もあります。不足している技術を重点的に訓練することで人前で話す上達もスムーズになります。自分のアガリ症は人前で話す技術の不足、上手に話す技術の不足のどちらなのか確認する。アガリ症対策に役立つ30の基本知識。その12、発表のお手本を見つけて参考にしよう。本番で緊張しないためにはイメージトレーニングが有効です。イメージトレーニングは自分の自由に想像していいのですが、お手本がいるとスムーズです。あなたの身近に発表が上手な人はいませんか。この人の発表はスマートと思う人なら誰でも構いません。話上手な先輩がスピーチする機会があればぜひ聞かせてもらいましょう。説明上手な上司がプレゼンをする機会があればぜひ見させてもらいましょう。たとえ年下や部下であっても発表が上手なら年齢や立場に関係なく素直にお手本として見習うべきです。実際に見聞きするとどう話せばスマートなのかイメージしやすくなります。一度でもお手本を見たことがあればイメージトレーニングもスムーズになります。話し方や身振りや手振りなどお手本の様子をコピーするようなイメージで真似をしましょう。言葉や文章のコピーは問題になりますが、話し方や身振り手振りのコピーなら問題にはなりません。ユーモアの言い方、話し方、話の進め方、ボディランゲージ、実際に発表が上手な人の話し方を見聞きすることで多くの点を見られるでしょう。お手本が堂々と発表している様子を吸収すればその堂々とした様子も再現しやすくなります。もし身近にお手本がいなければインターネットの動画サイトで探すのも OK です。動画サイトならスピーチやプレゼンのプロの様子をいつでも簡単に視聴できます。直接本人に会うことはできませんが、動画なら何度も繰り返し視聴できるメリットがあります。自分が尊敬する人ならますます吸収しやすくなるでしょう。お手本を見習いつつ自分なりにアレンジを加えると自分らしい発表に仕上がります。発表のお手本を見つけて参考にする。アガリ症対策に役立つ30の基本知識。その13、練習によって自信をつけることが緊張に強くなる王道。緊張をしない対策といえば何を思い浮かべるでしょうか。深呼吸をする、メンタルを鍛える、ポジティブ思考になるなど様々な方法を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろんそうした方法も有効ですが、実はもっと単純でシンプルな方法があります。自信なのです。とにかく実力を身につけて自信をつけてしまえばいい。偽りの実力ではなく本物の実力であることが条件です。自信をつけることは緊張対策にもなります。緊張は不安や心配によって生まれる感情です。ではなぜ不安や心配が生まれるかというと、自信がないからです。緊張は自信がつくにつれて小さくなる性質があります。本来自信があるなら緊張は小さくなります。 もちろん完全に緊張をゼロにするのは難しいですが、ゼロに近づけることなら可能です。例えばスピーチやプレゼンの緊張を防ぐには事前の練習が大切と言われています。練習量に応じて緊張が小さくなるのは練習によって自信がつくからです。練習すればするほど慣れと習熟によって自信がついて緊張も小さくなります。スポーツの試合で本当に勝てる自信があるなら緊張も小さくなります。試験で必ず合格できる自信があるならやはり緊張も小さくなります。交際相手のプロポーズも 100% OK をもらえる自信があるなら緊張は小さくなります。恐怖、不安、心配もなくなります。裏を返せば緊張するのはまだ自信がついていない証拠と言えます。緊張しなくなるくらい十分な自信をつけましょう。十分な実力を身につけ絶対うまくいくと思えるまでひたすら練習を重ねる。練習によって自信をつけることが緊張に強くなる王道です。緊張しなくなるくらい自信をつける。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その14、自分はできると信じることを練習をサボることと一緒に考えない。自分はできる。どんな状況であっても自分を信じることが大切です。本当は自信がなくてもいいのです。自信はなくても前を向き胸を張り堂々とする。嘘でもいいから自分はできると信じるからこそ緊張する場面でも心が強くなります。自分はできると信じることで自己暗示の力が働き潜在的な可能性を引き出せます。しかしここで注意したいことがあります。自分はできると信じることを練習をサボることと一緒に考えてはいけません。自分はできると信じているから練習もサボっていいよねという考えは間違っています。自分を信じているからとはいえ練習をサボっていいわけではありません。自分を信じる気持ちと練習による慣れは完全に別です。信じる気持ちは心を強くさせますが、慣れるためには練習が必要です。自分はできると信じて練習をサボると本番ではなしなしに緊張してミスや失敗の連続になるでしょう。信じることはサボることではありません。自分はできると信じていても練習は必要です。夢に出てくるくらい徹底的に練習すること。少し慣れていたとしても初心を思い出して練習に打ち込むこと。どれだけ自分はできると信じていたとしても徹底的な練習が欠かせません。自分はできると信じつつ十分練習をした人が本番を乗り越えられるのです。自分はできると信じていても猛烈な練習を心がける。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その15、慣れに才能は必要ない。慣れは全ての人に備わっている能力。必要なのは練習量のみ。上手に発表するには慣れが大切です。緊張しないためにも慣れが大切です。最初はうまく発表ができなくても何度も練習をしていくにつれてだんだんスムーズにできるようになります。スピーチ、プレゼン、面接など発表になれば慣れるほど上達して緊張もしなくなります。人前での発表に緊張するならとにかくまず慣れることから始めましょう。本番でもリハーサルでもいい。たくさん場数を経験して慣れていくことが大切です。いくら練習をしてもなかなか慣れない人もいるでしょう。何度練習してもなかなか慣れないなら才能がないせいだとぼやきたくなるかもしれません。確かに人によって慣れる速さに違いはあります。先天的な能力の影響で速くなれる人もいればゆっくり慣れる人もいます。しかし違いがあるとはいえ小さな差です。慣れに才能は必要ありません。慣れは全ての人に備わっている能力です。必要なのは練習量のみ。オリンピックや世界一を目指すなら才能は必要になるかもしれませんが、一般のスピーチやプレゼンなら才能は不要。慣れる速さに個人差はありますが、十分練習を積み重ねれば必ずいつかは慣れます。例えば5分のスピーチをしなければならないとします。何度練習しても慣れないなら体質や性格の問題ではなく練習量が足りないだけです。自分が十分だと思っていても実際は不足しています。5回や10回の練習では足りません。もっと練習量を増やすこと。人間は慣れる生き物です。5分のスピーチでも100回練習すれば嫌でも慣れます。慣れないことを才能のせいにしないことです。原因は単なる努力不足、練習不足。自分の才能を恨む暇があるなら1回でも多く練習することです。練習量こそ上達と緊張防止の基本です。慣れないことを才能のせいにしない。慣れないなら慣れるまで練習する。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その16、いつの間にか上がり症が治っていた事例もある。自然と上がり症が治る事例の共通点とは、上がり症を克服した人の中には不思議な事例が存在します。いつの間にか上がり症が治っていたという事例です。昔は上がり症で悩んでいたのに大人になってからいつの間にか治っていた。上がり症で悩む人からすると羨ましい限りでしょう。自然と治ったという成功事例があるなら自分も放置で良いのではないかと思いますが、要注意です。自然と上がり症が治る事例にはある共通点があります。結局のところ生活のどこかで成功体験を積み重ねているのです。長く生きていると様々な出来事を経験することになります。特に社会で仕事をしていると厳しい出来事を経験することも多くなります。自分の気持ちを伝えたり人を説得したりする場面もあります。やりにくい仕事をするのは日常茶飯事。難しい仕事を成し遂げたり忙しい時期を乗り越えたりするでしょう。言いにくいことを伝えなければいけない場面もたくさん経験するはずです。確かような人生経験を通して成功体験を積み上げていくことで自然とメンタルが強くなっていく。結果として上がり症が治る場合があります。自然に上がり症が治った事例は本人も気づかないうちに大量の成功体験を積み上げていることにあるのです。したがって人生経験も成功体験もなければ上がり症の自然な克服は困難です。失敗体験をしなければいい、緊張から逃げればいいという状態では永遠に克服できません。上がり症には上手に話す技術も関係しています。上手に話す技術は実際に練習や経験をしない限り自然と上達しません。努力も行動もせず場数も成功体験もなければ自然と上がり症が治る可能性はゼロ。時間に任せるような克服方法は普段から諦めない心と積極的な行動を心がけている人だけに通じる話です。きちんと上がり症を克服したいなら上がり症の克服に向けた積極的な挑戦が必要です。上がり症は正しい方法と経験を積み上げることで克服できる症状です。上がり症の克服に大切なのは場数と成功体験です。無理のない範囲から少しずつ場数と成功体験を積み重ねていけばだんだん緊張にも強くなれます。完全に上がり症を克服できなくても悪影響を小さくすることなら誰でも十分可能です。自然と上がり症が治っている人は生活のどこかで成功体験を積み重ねている。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その17、場数を踏むだけで上がり症が治らない2つの原因とは。上がり症の克服について2つの対立した意見が聞かれます。場数を踏むのが最も有効という意見、場数を踏むだけでは治らないという意見、それぞれ逆の意見のためどちらが本当なのか迷うところでしょう。結論から言うとどちらも正解です。上がり症の克服には場数を踏むことが効果的である一方、場数を踏むだけで上がり症が治らない状況があるのも事実です。なぜ場数を踏むだけで上がり症が治らないのか。それは場数の踏み方に問題があります。誤った場数の踏み方は主に次の2つがあります。1、いきなり大勢の前で発表しようとしている。2、すでに失敗体験がありトラウマがある。一方もしくは両方に該当していると場数を踏むだけでは治りません。むしろ場数を増やすにつれてかえって上がり症を悪化させる可能性があるため慎重になる必要があります。上がり症を克服するには上記2点に注意しながら進める必要があります。上がり症を克服するために大切な条件が2つあります。1、場数。2、成功体験。場数を増やしてもそれが失敗体験ではいけません。失敗体験が増えるとむしろ上がり症が悪化します。一方成功体験があっても場数が少ないなら不十分です。いくら成功体験があっても場数が少ないとなれることができないからです。いきなり場数を踏めばいいわけではありません。場数と成功体験の両方を満たしてこそ上がり症を克服できます。正しい段階さえ踏んでいけば上がり症の克服は誰でも可能です。この点を理解しておくことが大切です。場数を踏むだけで上がり症が治らない2つの原因を理解する。 アナリ症対策に役立つ30の基本知識。その18。時間は短く区切るだけで時間感覚も変わる。時間に対する考え方を変えると心の持ちようも変わります。10分間は10分間。1時間は1時間。これが普通の考え方でしょう。しかし、時間感覚は受け止め方によって長くも短くも感じられる性質があります。時間を短く区切ってみると時間の感じ方が変わり、印象まで変わる場合があります。例えば、スピーチを10分間する状況があるとします。10分間もスピーチをしなければいけないと思うと強いプレッシャーを感じる人も多いでしょう。この時、10分間を10分割にして考えてみます。1分間のスピーチを10回繰り返すだけと考えてみてはいかがでしょうか。1分間のスピーチなら簡単に感じるでしょう。1時間のプレゼンなら10分のプレゼンを6回繰り返すだけと考えてみます。1時間なら長く感じますが、6分間なら短く感じるのではないでしょうか。たった10分のプレゼンを6回繰り返すだけと思えば、むしろ短く感じる人もいるかもしれません。最終的に合計時間は同じですが、考え方を変えるだけで感じ方まで変わります。時間を短く区切るときは、だけと考えられるところまで小さくするのがポイントです。10分だけ、1分だけと考えることで緊張がほぐれ、心が軽くなるでしょう。時間とは不思議な存在です。長い、短いという概念は現実ではなく、頭の中に存在します。最終的な合計時間は同じであっても、受け止め方を変えることで印象も変わるのです。時間を短く区切って、時間の捉え方を変えてみる。アナリ症対策に役立つ30の基本知識。その19。緊張して寝られないときの2つの対処法。緊張して寝られない。緊張しているときは強い興奮のため、なかなか寝られません。横になっていても目をつぶっているだけ。一向に眠気がやってくる様子がない。寝られないと翌日は睡眠不足になってしまいます。寝ようと思えば思うほど余計に緊張が高まってしまう。いつまで経っても寝られる気配がなく悩み苦しむ人も多いのではないでしょうか。さて、緊張して寝られない時にどうするか。対処法は数多く存在しますが、大きく分けると2種類しかありません。緊張の原因に関係したことをする方法と、緊張の原因に関係しないことをする方法です。緊張の原因に関係しないことをする方法。最も一般的な方法といえば、緊張に関係しないことをする方法でしょう。例えば、読書、マッサージ、ストレッチ体操、アロマセラピーなどです。ホットミルクやココアを飲んだり、クラシック音楽を聴いたりするのも神経の高ぶりを抑えるのに有効です。ぼんやりテレビを見るのも人によっては有効でしょう。緊張の原因に関係ないことをすることで緊張から注意をそらすことができ、気持ちがリラックスします。緊張がほぐれるにつれて自然な眠気が出てきて上手くなる場合があります。緊張の原因に関係したことをする方法。もう一つの方法は緊張の原因に関係したことをする方法です。緊張の原因に関係したことをすれば余計に緊張して寝られなくなると思いますが、そうとも限りません。緊張の原因に関係したことをすることで焦り、不安、心配が軽くなり寝やすくなる場合があります。例えば翌日にプレゼンがあるため緊張して寝られない状況があるとします。そんな時は一度寝るのを諦め、翌日のプレゼン資料を見直します。プレゼン資料を眺めていくうちに焦り、不安、心配が軽減されます。だんだん心が落ち着いて自然な眠気が出てくる場合があります。さて、どちらの方法が適しているかは、時と場合によって判断が変わります。判断の目安としては、どちらの方がリラックスできるかという点で考えてみてください。一方、とは限らず、場合によっては、両方試した方がいいこともあります。寝られない原因が緊張なら、リラックスを促す選択肢を選べば間違いありません。緊張して寝られない時は、緊張が軽くなる対処法を試す。アナリ症対策に役立つ30の基本知識。その20。緊張で汗をかきやすい体質についての考え方。緊張で汗をかきやすい体質の人がいます。汗をかく場所には個人差があります。顔に汗をかく人。脇に汗をかく人。胸に汗をかく人。少し緊張しただけで大量の汗をかく人もいるでしょう。汗をかくとシャツが透けやすくなり恥ずかしく感じる人もいるのではないでしょうか。さて、緊張で汗をかきやすい体質について考え方があります。まず、緊張で汗をかきやすい体質を選んだり、憎んだりするのはよくありません。体質を選んだり、憎んだりすると、ますます自己嫌悪やストレスがエスカレートして汗をかきやすい体質が悪化します。では、どう考えるか。最もスマートな考え方は個性です。これも私の個性と考えましょう。改めて考えると、緊張で汗をかいても何も悪いことではありません。他人に迷惑をかけることでもなければ、著しく生活に支障が出るわけでもありません。汗を拭く手間が増えるくらいでしょう。緊張くらいで汗をかくなんて可愛いと考える余裕を持ってみませんか。緊張で汗をかくのはかっこ悪いと考えるのは誤解です。世の中には緊張で汗をかく人にチャーミングと好感を持つ人もいます。緊張で汗をかくのは情けないと考えるのも誤解です。緊張で汗をかいている人を一生懸命頑張っていると評価する人もいます。汗をかきやすい体質を個性として受け入れた方が緊張と上手に付き合います。前向きに自分らしさを受け止められるので気持ちも楽になるのです。緊張したら汗をかきやすい体質は個性と考える。アナリ症対策に役立つ30の基本知識。その21。アナリ症という短所は面接でどう説明すればいいのか。アナリ症の人が困る場面の一つが面接です。面接という場面にも緊張しますが、もっと困るのは短所について質問された時でしょう。面接官から短所を聞かれた時、アナリ症の説明を避けて通れません。説明の仕方に悩むところでしょう。ストレートに表現するとマイナスの印象が目立ち、自分の評価に悪影響が出ます。例えば、次のような言い方は好ましくありません。悪い例。私はアナリ症です。人前で話すのが大変苦手です。少人数の人前でも緊張してしまい、体が震えます。いつもスムーズに話せなくて、周りに迷惑をかけます。人前で話す仕事はできないのでよろしくお願いいたします。ストレートにアナリ症なので人前でスムーズに話せないと説明するだけでは何のアピールにもなりません。プラスに評価されることはなく、マイナスの評価を受けるだけになります。しかし、やはり言い方を工夫することで印象を変えることができます。過去にアナリ症を克服する努力をしたことがあるなら、アナリ症という短所があっても前向きなアピールができます。良い例。私はアナリ症で人前で話すのが苦手です。人前での発表は得意とは言えませんが、ミスや失敗がないよういつも万全の準備を心がけた上で懇談に臨んでいます。例えば、原稿がなくてもスラスラ話せるまで練習したり、友人に聞き手になってもらったりしています。アナリ症なので人の3倍の練習を心がけています。懇談で震えることはありますが、今まで大きな失敗をしたことはありません。アナリ症だからこそ万全の準備を心がけているという点は面接官の心を動かします。たとえアナリ症であっても前向きに努力している様子が見られればプラスの評価になります。マリー卵の切りようで近くになります。アナリ症という短所も表現を工夫すれば立派なアピールポイントに変わります。面接で短所を聞かれたときはアナリ症の説明の仕方に注意する。アナリ症対策に役立つ30の基本知識。その22。アナリ症はあなたのチャームポイント。アナリ症は自分のチャームポイントだと考えましょう。アナリ症は短所。自分の弱点。チャームポイントではない。そう思うかもしれませんが、深呼吸をして落ち着いてからもう一度考えてみてください。人前で極度に緊張しやすい性質のことをアナリ症と呼びます。アナリ症の人が人前に立つと緊張で汗をかいたり震えたり赤面したりなど落ち着きません。一見するとカッコ悪い姿に見えるかもしれませんが、本当にそうでしょうか。例えばアナリ症の人がいて人前での発表の際緊張でまぶついている様子を思い浮かべてみてください。冷や汗をかいている。顔は絡めている。少し震えている。緊張でそわそわしている様子は見方によってチャーミングに見えるでしょう。少なくともアナリ症は人に実害を与えるものではありません。誰かを困らせるものでもなければ怪我させるわけでもありません。 上がっている本人は少し大変かもしれませんが、見ている側からすると微笑ましく思えるもの。あなたが上がり症の人をチャーミングに思うように、上がり症のあなたも他人からはチャーミングに思えるでしょう。世の中には人前に立ったくらいでは緊張できない人もいます。人前に立っても緊張できない人から見れば簡単に緊張できる様子は羨ましく思えるでしょう。人に見られたくらいで反応するなんて、なんて自分はチャーミングなのだろう。客観的に自分を観察すると微笑ましいことに気づくはずです。自分で思っているほど悪い姿ではありません。だから上がり症はあなたのチャームポイントです。上がり症はチャームポイントと考えてみる。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その23。上がり症は短所ではなく長所。素晴らしい可能性が秘められている。上がり症と聞いたときどんな印象を持つでしょうか。人前で話すのが苦手。些細なことですぐ赤面する。人目があると平常心を失いやすい。上がり症にはネガティブなイメージが持たれがちです。もちろん人前でスムーズに話せる方がスマートなのは事実ですが、短所と断言するのは大げさです。見方や生かし方さえ変えれば上がり症は短所ではなく長所になるからです。例えば自分が上がり症という自覚があればスピーチやプレゼンでは入念な準備が必要だとわかるでしょう。上がり症だからこそ前向きに他の人より何倍も努力するなら立派な努力家です。上がり症を生かした付き合い方をしていれば上がり症は長所に変わります。就職活動でも上がり症なので人の何倍も準備をしているエピソードを紹介すれば採用担当者の心を動かせます。また上がり症は繊細な心の持ち主、洞察力が鋭い人とも言えるでしょう。相手からどう見られているかと察する力が強い。細かい作業や人間心理に関する仕事なら上がり症を強力な武器として活かせます。上がり症を絶対悪いことと思い込まず、上がり症にも良いところがあると考えてください。上がり症は短所ではなく長所です。素晴らしい可能性が秘められています。上がり症も個性の一つ。自分のチャームポイントとして活かした方が上がり症と上手に付き合えます。上がり症は短所ではなく長所として考える。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その24。もともとメンタルが弱いから鍛えても無駄と思わないこと。鍛えたことがないからこそ挑戦する価値がある。メンタルを鍛えたことがない。もともとメンタルが弱いから鍛えても無駄。臆病者や幸せ者はメンタルトレーニングに否定的な人が少なくありません。もちろん過去にメンタルを鍛えた経験があって成果がなかったなら諦めがちになるのも理解できます。ベストを尽くしそれでも克服できなければ悲観的になるのも仕方ないでしょう。しかし今までメンタルを鍛えたことがないなら話が変わります。今までメンタルを鍛えたことがなければ全く弱気を克服できないのも当然です。メンタルトレーニングをしなければ弱気が克服されないのは普通です。今までメンタルを鍛えたことがなければまず挑戦してみる価値があります。心を鍛えても無駄、弱気を克服できないというのは思い込みかもしれません。実際にメンタルを鍛えてみると思いのほか成長して簡単に心の弱さを克服できるかもしれません。一度本気でメンタルトレーニングに取り組んでみてください。中途半端に取り組むではなく本気で取り組むという点がポイントです。本気でメンタルを鍛えると見違えるほど成長できる可能性もあります。弱気が消え強気になれるかもしれません。臆病が消え勇敢になれるかもしれません。メンタルを鍛えた経験がないからこそ大きな成長幅も期待できるでしょう。どれだけ成長できるかはあなた次第。自分が生まれ変わるつもりで挑戦してみませんか。成長幅は未知数ですが少なくとも可能性はあります。今までメンタルを鍛えたことがなければ最初から諦めずまず挑戦してみる。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その25。大切なのは緊張しないことではなく結果を出すこと。緊張しても結果を出せれば OK。 スピーチ、プレゼン、面接。緊張したら失敗と考えていないでしょうか。緊張に悪いイメージがあるせいかいつの間にか頭の中で緊張イコール失敗と思い込んでいることがあります。確かに緊張がなければどれだけ楽でしょうか。声や手足の余計な震えはない方がいいに決まっています。人前でも緊張せず堂々とできれば練習通りに実力を発揮できるでしょう。しかし緊張したら失敗と考えるのは大げさです。緊張ばかりに気を取られ本質を見失っていないでしょうか。緊張よりもっと大切なことがあります。結果を出せるかどうかです。たとえ緊張しなくても発表の結果を出せなければ意味がない。なぜ私たちが緊張を恐れているかというと、緊張すると結果を出しにくくなるからです。練習通りに結果を出したくても声や手足に震えがあると妨げになります。それがいつの間にか緊張したら失敗という大げさな考えに膨らんでいます。結局のところ緊張しても結果を出せれば OK です。声が震えていても伝えたいことが正しく伝わればいい。心や体が張り詰めた状態になっても聴衆が満足してくれればいい。多少の緊張は気合と集中力が高まって便利と考える。自分の緊張で聴衆が笑ってくれたらそれでよしと考える。緊張をするかどうかより結果を出せるかどうかを気にした方が現実的かつ建設的です。まず結果を出すことに集中しましょう。大切なのは緊張しないことではなく結果を出すことです。緊張しないことではなく結果を出すことに集中する。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その26。発表に失敗した時の人生への悪影響を考えてみる。スピーチで失敗したら大変だ。プレゼンでミスをしたら大変なことになる。人前で話すときやはり恐れるのは失敗です。言い間違える、どもってしまう、恥をかいてしまう。ミスや失敗を想像するとますます恐怖心も強くなります。しかし失敗すると大変なことになるのは本当でしょうか。自分が失敗した時の人生への悪影響を考えてみてください。一時的な悪影響ではなくあくまで人生への悪影響です。恥をかくことはあっても大怪我をするわけではありません。笑われるかもしれませんが家族や友人を失うわけではありません。少し評価は落ちるかもしれませんが借金を背負うわけではありません。寿命が縮みそうな気がするかもしれませんが本当に寿命が縮むわけではありません。最悪の状況を想定したとしても命までは取られません。失敗した時のリスクを再確認すると人生への悪影響がないことに気づくはずです。あったとしても泣いて済む程度、笑って済む程度ではないでしょうか。失敗したとしても人生の良い思い出になります。成功してもよし、失敗してもよし、人生に悪影響がないのですからあまり難しく考えすぎず気楽にいきましょう。悩みすぎていることに気づきましょう。妄想が膨らみすぎていることに気づくだけでいいのです。人生に悪影響がないと分かるだけで気持ちが楽になります。肩の力を抜いてリラックスした方がますます緊張がほぐれます。自分が失敗した時の人生への悪影響を考えてみる。上がり症対策に役立つ30の基本知識。その27。病院は病気になってから行くところではなく悩んでいる時に行くところ。心療内科で診察を受けてみよう。極度の緊張や上がり症で悩んでいる時頼りになるところ。それは病院です。心療内科でカウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか。緊張くらいでわざわざ病院に行くなんて大げさ。恥ずかしいと思うかもしれません。緊張くらいで病院を受診するのに気がしている人も多いでしょう。病院に行くと精神障害のレッテルを貼られそうな不安を抱く人もいるでしょう。病院に行くと待てと考え、固くなに意地を張っている人もいるかもしれません。小さなことを大げさに騒いでいる印象を受ける人もいるのではないでしょうか。しかし、自分にとって深刻な悩みなら、やはり病院は頼りになるところ。悩んでいることを一人で抱えていても仕方ありません。緊張とはいえ、悪化すると病気に発展することもあります。悪くなってから受診するのは遅い場合もあります。何事も早めに行動することが大切です。なかなか改善しない悩みであり、問題に行き詰まっているときは素直に病院を頼るのが賢明です。心療内科でカウンセリングを受けると、緊張を改善するヒントが見つかるかもしれません。先生に自分の状態を正しく診断してもらうことで、新しい発見が見つかる可能性もあります。何らかの薬を処方してくれることもあります。上がり症の克服に役立つ講座や教室などを紹介してもらえることもあるでしょう。先生と話をするだけでも気持ちが楽になるはずです。 症状が完全に解決しなくても症状が軽くなるだけでも意味があると考えてください。ものは試しという気持ちも大切です。じっとしているだけでは何も解決しません。病院は病気になってから行くところではなく、悩んでいるときに行くところ。緊張に悩んだときは心療内科で診察を受けてみましょう。できるだけ緊張や花火症について評判の良いところを受診するのがおすすめです。できるだけカウンセリングに力を入れている病院の方がたっぷり悩みを聞いてもらいます。病院ならし義務が徹底しているので悩みを思う存分相談できます。勇気を出して病院の扉を開けることで新しい道が開ける可能性は十分あります。恥ずかしがらずに心療内科で診察を受けることが緊張に強くなるきっかけになります。心療内科で診察を受けてみる。花火症対策に役立つ30の基本知識。その28。花火症は大人になっても克服できるのか。花火症の克服的になるのが年齢です。苦手を克服するなら若いうちの方がスムーズにできる傾向があります。若い時の方が思考に柔軟性があるため花火症の矯正がしやすくなります。一方、年を重ねるにつれて思考の柔軟性が失われていく傾向があります。俗に言う頭が固くなるという現象です。視力や筋力が落ち、記憶力も衰える。多くの知識が増える一方、余計な偏見や固定観念も増える。今さら努力しても無駄だろうと諦める気持ちも強くなりがちです。中年くらいの年齢になると花火症の克服が難しくなる印象を持つ人もいるのではないでしょうか。さて、花火症は大人になっても克服できるのでしょうか。結論から言えばもちろん可能です。花火症の克服に年齢は関係ありません。年齢が高くなるにつれて花火症の克服に時間はかかるかもしれませんが、大きな問題ではありません。花火症の克服に大切なのはいかに成功体験を積み重ねるかです。大人になってからも成功体験を積み重ねることは可能です。多くの失敗体験の経験済みだとしてもそれ以上に成功体験を積み重ねればいいのです。すでにトラウマがあったとしても治療が不可能ではありません。できる範囲から少しずつ成功体験を積み重ねていけば記憶の上書きによってトラウマを小さくすることが可能です。現在では精神安定剤という科学的なアプローチが可能になっているため以前より克服できる見込みが高くなっています。むしろ大人の方が人生経験が豊富なので人前で上手に話ができる可能性を秘めています。人目に慣れてさえしまえば若い人以上に面白い話ができるでしょう。花火症は何歳になっても治ります。30代や40代はもちろんのことそれ以上の年齢でも克服できます。必要なのは本人の意思と行動力です。大人になっても花火症の克服を諦めない。花火症対策に役立つ30の基本知識。その29。緊張による下痢は過敏性腸症候群の可能性を疑う。緊張する場面に限って下痢になる経験はありませんか。例えば試験前、試合前、面接前、スピーチ前、プレゼン前などです。緊張すると体に多少の違和感が生じるのは普通です。時には腹痛を起こすこともあるでしょう。ただし腹痛だけでなく下痢まで起こるなら注意が必要です。緊張する場面に限って下痢になるなら過敏性腸症候群の可能性が疑われます。一言で言えばストレス性の下痢です。人は強い精神的ストレスを受けると自律神経の働きが乱れます。多くの場合、一時的な不快感や情緒不安定という程度で済みますが、体質によって胃腸が強く悪影響を受ける場合があります。その結果、下痢を引き起こしやすくなるのです。大切なのは過敏性腸症候群は病気であるという点です。性格の問題、仕方ない、治らないと決めつけないことです。市販の下痢止めで対処するのもいいですが、あくまで応急処置です。下痢止めは緩和であって治療ではありません。また過敏性腸症候群は病気であるため胃腸薬や下痢止めを使っても効かない事例も多数あります。病気の自己診断は危険です。個人が自己判断で治そうとしてもかえって悪化させる可能性もゼロではありません。この病気はストレスを受けた時に発症するため、血液検査や内視鏡検査では身体的な異常が見つかりにくい特徴があります。過敏性腸症候群の疑いがあるなら早めに専門医を受診しましょう。過敏性腸症候群は消化器内科が一般的です。正しい治療を受ければ症状の改善も期待できます。早期発見と早期治療が重要です。過敏性腸症候群の可能性が疑われるなら早めに消化器内科を受診する。花火症対策に役立つ30の基本知識。その30。被害妄想が重度の場合、統合失調症の可能性を疑う。ネガティブ思考の人は被害妄想に要注意です。ネガティブ思考になっていると性格上被害妄想に発展しやすい傾向があります。根拠も証拠もないのに悪い方に考えてもよくありません。一度冷静になった上で現実を振り返り、被害妄想をすることがないよう考え方を改めることが大切です。自分の偏った考え方に気づき、できるだけ被害妄想の解消を目指しましょう。軽微な被害妄想ならポジティブ思考を身につけることで大幅な改善が期待できます。ただし全ての被害妄想がポジティブ思考で改善できるとは限りません。被害妄想とはいえ量的なほど重度の場合は話が変わります。特に幻聴や幻覚が目立つなら要注意。被害妄想が日常生活に支障が出ること重度なら単なる性格の問題ではなくある病気の可能性があります。統合失調症です。統合失調症とは幻覚、幻聴、妄想が生じて考え方、感じ方、行動習慣などに統一感がなくなる精神的な病気です。青年期に発症することが多いのが特徴です。発症の原因は残念ながら未だ解明されていません。現在のところ完治は難しい病気ですが、薬によって症状の緩和が可能です。病院で見てもらうなら精神科、神経科、精神神経科が対象です。心理的に受診しにくいかもしれませんが、放置したところで自然と治る病ではありません。統合失調症は完治が難しい病の一つと言われています。統合失調症の死亡率は健常者より 2.0 倍から 2.5 倍ほど高いデータもあり、放置は危険です。自己判断に頼らず専門医の受診をお勧めします。被害妄想が重度の場合は統合失調症の可能性を疑う。花火症対策に役立つ30の基本知識。まとめ。その1。花火症の意味を把握する。その2。花火症のメカニズムを理解する。その3。花火症の特徴から自分が花火症であるか確認する。その4。花火症を引き起こす5大原因を理解する。その5。花火症になりやすい性格を理解する。その6。花火症になりにくい3つの性格を確認する。その7。花火症と遺伝は無関係と考える。その8。重度の花火症は社交不安障害 SLE の可能性を疑う。その9。花火症の諸症状を抑えたければ薬の利用を検討する。その10。花火症の代表的な3種類の治療法を確認する。その11。自分の花火症は人前で話す技術の不足、上手に話す技術の不足のどちらなのか確認する。その12。発表のお手本を見つけて参考にする。その13。緊張しなくなるくらい自信をつける。その14。自分はできると信じていても猛烈な練習を心がける。その15。慣れないことを才能のせいにしない。慣れないなら慣れるまで練習する。その16。自然と上がり症が治っている人は生活のどこかで成功体験を積み重ねている。その17。場数を踏むだけで上がり症が治らない2つの原因を理解する。その18。時間を短く区切って時間の捉え方を変えてみる。その19。緊張して寝られないときは緊張が軽くなる対処法を試す。その20。緊張したら汗をかきやすい体質は個性と考える。その21。面接で短所を聞かれたときは上がり症の説明の仕方に注意する。その22。上がり症はチャームポイントと考えてみる。その23。上がり症は短所ではなく長所として考える。その24。今までメンタルを鍛えたことがなければ最初から諦めずまず挑戦してみる。その25。緊張しないことではなく結果を出すことに集中する。その26。自分が失敗した時の人生への悪影響を考えてみる。その27。心療内科で診察を受けてみる。その28。 大人になっても、アナビ症の克服は諦めない。その29。過敏性腸症候群の可能性が疑われるなら、早めに消化器内科を受診する。その30。被害妄想が重度の場合は、統合失調症の可能性を疑う。